ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。お塩先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
7月に入りました。はい、今日のお客様は、
はい、本日はですね、はい、当歯科医師会の学校歯科担当理事をやってもらってます、小柳理香先生、京南歯科ですか、
はい、
の小柳理香先生に来てもらってます。
はい、小柳先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私小柳先生大好きなんですよ。はい、お会いするともう喋りかけたくて喋りかけたくてうずうずするんですが、はい、今日はね、7月で夏休み入りますので、はい、子供さんの歯についてなんですが、その前に、聞いてください。
はい、聞きましょう。
うちのリスナーさん の、 あのセロハンテープくんが、はいはいはい、歯の検診に行って、多分この番組を聞いてくれてるんだと思うんですけど、はい、歯石を取りに行ってきたと、はい、で1回じゃ取りきれなくて、うん、2回目行ってきたよっていうメールをくれたんです。はい、なんかすごく嬉しくて、あ、なんかこうやって番組でやってるから、はい、気にかけてくれてるんだなと思って、
そうですね、ありがたいですね。
うん、
まあ、基本的にはね、歯石一遍で、まあ、そんなについていけなければね、大体1回では終わるんですけど、はい、成人超えてある程度つき始めると1回じゃ取りきれなくて2回かけるパターンが、かなりの、確率でそうなってしまいますね。はい、
あれ1回取ってもらって、こう綺麗にしてもらうとやっぱりなんかすっきりしますよね。
そうですね、なんと言いましょう、特にですね、下の前歯の裏側っていうのが一番歯石がたまりやすい場所でもあって、はいはいはい、あとベロもそこに、感覚として一番ベロの先が当たる場所ですのでね、はい、感じが全然違うことが、ね、はっきり、認識されると思うんですけど、こんなに歯がスカスカになってたのかとか、はい、歯の表面ツルツルになってしまったとか、というような感じになると思うのでね、
はい、
非常にすっきりして、逆に中にはですね、違和感を感じるような人も
あんまりね、綺麗になりすぎて、
あんまりね溜まりすぎてるような人はね、そういう風に感じる方もいらっしゃるかもしれない。
でも小柳先生の女子としては、はいはい、その男子がこうちょっとにって笑った時に口にちょっと歯石がついてるのって気になりますよね。
かもしれませんね。
ね、結構いますよね。
でもね、逆にですね、バレンタインデー前とか、はい、クリスマス前とか、
はい、
女性の方が取りに来られることもありますよ。
女性が、やっぱね、
もしくは、
ね、
今日どうしてもっていう感じでお見えになりまして
今日決めるぞっていう時に
もしかしたらデートの前かなと思うんですけどね。
でも大事ですよね。
そうですね、はい、
本当にね、やっぱね、チューするときに、まあ、そんなの気がつかれたら嫌だもんな。
いや、お口のエチケットは
今エチケットなんかちょっと
ちょっと変わりました
けどね、はい、でもこの間私もちょっと歯医者さんに行きまして、どうしても奥歯の上の奥歯に物が挟まって取れなくて、でなんか病気かなと思って、あまりに挟まるので行ったら、私なんかちょっと歯がこう奥まっての位置がこうちょっとずれて生えてるところがあるらしくて、その隙間にこう取りづらく挟まるらしいんですよね。
やっぱり歯並びがね、少しずれたりすると、挟まったり詰まりやすくなったりする場所は出てきます。特に、
はい、
若い時はそんなに感じなくてもですね、年齢重ねていくと歯茎が少しずつ退縮していって、隙間がだんだん広がって、これはもうね、しょうがないことなのでね、で
勇気を出して歯医者さんに相談してみたんですよ。ここがどうしても、挟まるんだって聞いたら、ブラシを歯間、
歯間じゃない、歯間、歯間ブラシ、歯の間と書いて歯間、電車とかにいる変なおっさんたちがやる行為じゃないです。
大丈夫ですよ。
間にこうやって刺して、ずっとこうやって刺していけばいいんだって教えてもらって、買ったんですよね。それをしだしたらもう気持ちよくて、
そうなんですよね、
よくありますね。
あることなんですか。
よくあります。
ハマる人います、結構ね。
そうなんだ。
歯間ブラシ、
歯ブラシよりも歯間ブラシ、
わかります、わかります。なんかやりたいんですよ、
なんかもう間がね、すっきりすると気持ちがいいんですよ。
そうなんですよ。でも血が出るからね、その血は大丈夫なんですかって聞いたら、大丈夫ですよって言われたんですけど、大丈夫なものなんですか。 こう刺してたら、う
ん、別に傷、よっぽどね力入れてゴシゴシ傷つけない限り、うん、優しく、ソフトにやる分にはですね、
はい、
最初はね汚れが詰まってたり歯茎の炎症がちょっと起きてる場合は、
うん、
触ると止血しやすい場所もあるんですよ、
はい、
それはあんまり気にしないで普通に、痛くなければ普通にやっててください、
はい、
あんまり力強くゴシゴシやらないで優しくですね、
そーっとって言ってましたね、
優しくやるように、もうこれはね、全ての歯ブラシに対して、歯間ブラシだけじゃなく他の普通の歯ブラシもそうです、あんまり力強くゴシゴシやるといけませんのでね、
はい、
軽く優しく、その代わり時間を長く丁寧にっていう感じですね、
はい、小柳先生ね、はい、歯医者さんにねそうやってこう相談することって大事なんだなと思いましたね、はい、
そうですね、意外と気がつかれてない方が多かったりとか、うん、はい、結構年齢の高い方で、うん、この年になって歯ブラシの練習するのというような声もありますけれども、
はい、
でも実際に練習していただいて磨けるようになると、
うん、
はあ、すっきりしてよかったとか、うん、もっと早く気がつけば、
うん、
もしかしたら失わないで済んだ歯もあったかもしれないというような感想を話してくださる方もいらっしゃいますね、
はい、さあそんな失わない前に子どもたちから ね、ちょっと歯の健康を考えてもらいたいんですが、
夏休みに入りますからね、はい、子どもたち、
先生夏休みに入りますが、はい、子どもたちへの歯のアドバイスっていうか、はい、歯磨きのアドバイスって何かありますか？
夏になると、うん、やはり飲み物とか
甘いものとか、そうです、アイスクリームとか、
そうですね、そういう誘惑が、
うん、そうですよ ね、
で、うん、サンドのご飯の他にも誘惑があって、はい、どうしても、はい、歯に糖分がついてしまいやすい、うん、そういう時期だと思うんですよね。
一日中家にいるとついついお菓子に手が伸びて常になんか食べっぱなしになってしまう時もあるんですけど、やっぱりその分汚れがつくんですか？
そうですね、食べた後には必ず磨くという習慣がやはり大切だと思います、
うん、
歯の表面に長く食べ物のカスがついた時間、
はい、
長ければ長いほどそこで虫歯菌が増えていきますので、
うん、
できるだけ食べたら磨く、もしくは間食をしない方が本来はいいとは思います。
そうですか、う
ん、それから意外と皆さん気がつかれてない方もいらっしゃるんですけれども、うん、運動などをした後でスポーツドリンクとか飲まれたりとかする方なんですけれども、はいはい、そういうスポーツドリンクの中にも糖分が大変多く含まれておりますので、
あんなに味しないのに、
常温で飲まれたことございますか？
はい、
ものすごく甘いんですよ、
はい、
意外かもしれないですけどね、スポーツドリンク、うん、まあ、今ノンシュガーっていうか砂糖をじゃない代替甘味料を使っているものもありますけれども、うん、
はい、
結構ですね、砂糖多いです、はい、スティックシュガーにして、ね、10本分ぐらい入ってるのかな。
そんな入ってるんですか？
ペット何ですか、500ミリのペットボトルかな、
はいはい、
うん、あれ
1個、あんなにはっきりしない味なのに、うん、
かなり、思った以上に、お砂糖を使ってます。
で、
うん、一生懸命運動して、うん、水分補給をして、
はい、
で疲れて帰ってきて、
はい、
そのまま歯磨きしないで寝ちゃうと、
部活帰りの子とかそうですよね、
大変なことになってしまったりとかする場合もありますので、やはりきっちり磨いていただくという習慣をこの際ですか。
なんか子供たちって炭酸好きですよね、コーラとか大好きですよね、うん、
まあ、炭酸はまあ別にあれなんですけど、やっぱりコーラもそうなんですが、うん、かなりそれも糖分が、
ジュースは糖分が、
高いです。
あ、うん、そっか、そのまんま寝ちゃったりすると
大変なことになります。
ドキ、なんか寝る前に甘いミルクティー作って歯磨いた後に飲んで寝ちゃうことあるんですが、あまりよろしくないですね
大変危険です。
あら、そっか、やっぱ甘いものがこうついてる、口についてる状態っていうのが良くないんですか？
時間が長くなれば うん、それだけ虫歯の菌がそこで増えますので、
はい、うん、
特に寝てる時間と起きてる時間の比率を考えていただけると、
はい、
寝てる間っていうのは8時間とか10時間とかありますよ、
はい
はい、その間にずっと糖分がついて虫歯菌は増え放題です。
目に見えないバイ菌たちが口の中で繁殖するんですね、
はい、
だから朝起きたら口臭いのかな、
ぬるっとしてたりとかいうようなことがあるようでしたら、
はい、
かなり増えてると思います。
皆さん心当たりあると 思いますので、
はい
はい、あの寝る前は歯磨きしたらもう何も口にしない、うん、
寝る前の歯磨き結構重要ですからね。
そうなんですね、その後食べたり飲んだりしたらダメなんですね、はい、
ダメです。
でも子供たちきっとねやる子もいるんじゃないかな、
うん、やっぱりね夏休みあの家にいる期間あの時間が普段より長くなりますからね、はい、その分けどね、うん、歯ブラシもできる時間も長くなるということですのでね、はい、3度のお食事、はい、そしておやつの後も忘れずに歯磨きを、はい、してもらいたいですね。
で小柳先生ね、はい、前に阿部先生がお見えになった時に、はい、フッ素専攻のことを言ってて、はい、学校でフッ素専攻をするって、はい、日本の中で北海道が下から2番目に虫歯が多いって話があって、はい、すごい衝撃的だったんですけど、はい、フッ素専攻すごくこの辺りの子たちにね、はい、今子供のうちからこうやって大人になっても歯が残るようにってやってくださってるって話だったんですが、夏休み中っていうのは学校行ってませんよね、
はい、
フッ素専攻どうしたらいいんですか。
歯科医院さんでフッ素なども、うん、販売されているところがありますので、
はいはい、
歯科医院さんに行かれて、うん、まあ、購入されるという方法もあるかと思います。
あ、じゃあ夏休みだから、はい、ないからいいやじゃなくて自分で親御さんが歯科医院さんで購入して、で虫歯がないようになくなるようにというかならないように、
そうですね、
うん、歯が強くなるように、
あ、そっか、
はい、
なるほどね。
親御さんだけではねちょっとね売ってくれない場合があります。あ、そうなんですか。お子さんを直接連れて行って、はい、お子さんのお口の中をね見て、
うん、
それからでないとね販売をね、できないような今状態なのかな、フッ素のうがい薬は。なのでご本人、まあいい機会なのでね、
う
ん、夏休み入ってからでも、ちょっと検診がてらフッ素が欲しいと、うん、言っていただければね、歯医者さんに問い合わせていただければ、結構販売してるとこ多いですからね。
夏休み中って学校行ってた時と違って、まあ、時間があるわけだから学校終わってから歯医者さんに行くじゃなくて早いうちに歯医者さん済ませられちゃいますもんね。
そうですね、
うん、夏休み中やっぱ子供さん増えますか。
そうですね、時間を作って来てくださる方もいらっしゃいますね。
あ、はい、そっか、子どもの歯を守るためには、うん、もう日頃から学校行かない時もやっぱ親御さんがきちんとこう気に留めといてあげなきゃいけないっていうことなんでしょうかね、うん、
春に学校の検診等があって、
うん、
多分お口の中の状態のお知らせというのが、うん、各家庭に配られてると思いますので、うん、その中でもし虫歯が見つかっているようであれば、
うん、
この機会に歯医者さんで治療していただくとか、
はい、
虫歯がなかったということで大変いい状態であっても、うん、一度歯科検診をきっちりと受けてみるというのも一つ方法かと思います。
虫歯があるからだけじゃなくて、
はい、
ないからこそちゃんと歯医者さんに行って、
はい、
でこのままの状態をこう維持するのにどうしたらいいかとか、
そうですね、
そういう相談に乗ってもらえるんですね、
はい、でフッ素の時にもお話があったかと思うんですけれども、うん、フッ素は歯の質を強くするというような効果があるんですけれども、はい、残念ながらこう歯の溝の部分ですね、うん、食べ物を噛む時に噛み合わせるような、
はい、
お花が咲いたように見える、うん、その溝の部分というのはなかなか、
うん、
虫歯ができやすいような状態だったりとかする場所ですので、
はい、
その部分にシーラントという溝埋めの処置をしていただく、
はい、
ということでより強固な虫歯予防になるというふうに進められておりますので、そういった処置をしに歯科医院を訪ねるというのも一つ方法かと思います、はい、う
ん、子どもさんの歯の件で聞いてからずっと思ってたんですが、
はい、
大人になっても健康な状態の歯を保つとか、はい、年をとっても自分の歯で食事ができるようにするためにはもう早くから通って自分の歯の状態を常にこうチェックして、もう美容室に行くのと一緒ですよね、変な話ね。
素晴らしいですね、
う
ん、
そういうことですよね。
そんな感覚ですよね。
そういう感覚ですよね、痛いから行くんじゃなくて、
美容室に、その髪の長さによっても、
うん、
通う期間違うかもしれないですけど、まあ、ある程度定期的に行きますよね、
はい、
大体、
はい、
まあ、そんな感覚で、 ちょっとね歯医者さんも来ていただけると、うん、非常にねもし何かあった場合でも早急に処置をすれば、はい、回数もかからず痛みも少なく、はい、できますのでね、うん、これはお子さんに限らず大人の方もそうですね、は
い、うん、どうしても歯科というと、はい、最も行きたくない病院というふうに言われますので、うん、逆に虫歯が大きくなってから来られるよりは、はい、何もない状態で大丈夫、うん、という確認をしながらこう歯科に慣れていただく方が、
はい、
歯科というところのそのハードルは低くなるかもしれないですね。
どう言っていけばいいんですかね。
いや検診お願いしますで。
ああなるほど、
虫歯あるかどうかちょっと汚れ溜まってたら、お掃除もしてもらいたいっていうことをおっしゃっていただければね、
うん、はい、見てもらうことができるんですね。子どもの歯の話でね今、小柳先生から話を伺ってて思い出したんですが、前にも話したことあると思うんですけど、うちの弟がもう小さい頃から雪印のコーヒー牛乳が大好きで、うん、寝る前に必ず飲んでて、
ごめんなさい全然話変わるんですけど、うん、四国にも雪印あったんですか？
ありましたありました。もう牛乳乳製品といえば雪印でした我が家は。それでその歯がね高校生大学生ぐらいになった時に溶けちゃってっていうか、うん、もうひどい状態になって、いやさっきの年頃の、ね、女子の話じゃないですけども、この子は恋人できた時にどうすんだろうってこの歯でどうすんだろうって、うん、姉ながらすごい心配だったんです。だ全部治療する歯目になって大変な目に。
でも一応ちゃんと治療したんですね。
ね、うん、就職試験困るって言って、はい、ね、就職の時にやっぱりその歯がボロボロの状態だと印象が悪いって言って、うんうん、そうですね、すごいお金がかかったみたいです。親は大変なことになったみたいです。
虫歯いっぱいあるとその治療期間が長くなったり、はい、物が噛みづらくなったりというような症状以外にもですね、はい、ちょっとお口の中が、匂う、
うん、
変な匂いがちょっとクーンと、はい、してしまうこともありますから、ね、うん、あんまり若者にとっては、はい、好ましくないような状況になると、そうですよね、その就職のことについても、うん、まあ、これから恋愛する方に関してもですね、うん、ちょっとマイナス材料になってしまうかなっていうのがありますから、うん、まあ、なるべく自覚のある人は早めに処置をしておいた方が、う
ん、まあ、ちょっと変な話かもしれませんが、うん、ね、こうお年頃世代には
そうなんですよね、
男子と女子が口をくっつけることがあるかもしれない、あるない方があれですけど、はい、あると思うので、うん、そういう時にやっぱり口元が綺麗な方がいいですもんね。うん、そういう意味でもやっぱり日頃からちゃんとチェックしないと、美容室と一緒だっていうことですよね。い
や、お年寄りの方でも同じです。なんかのコマーシャルじゃないですけど、はい、おじいちゃんお口くしゃいって言われたらね、お孫さんにそれもまたショックですからね。
そういうことを考えると、うん、ぜひ皆さん美容室感覚で、
そうですね、
行ってほしいですね、はい、最後にね、ええ、私前にね、塩先生に歯ブラシは1年に1本取り替えるのでいいのかって言ってすごいびっくりされたら、最近歯ブラシのコマーシャルであったんですけど、1ヶ月使った歯ブラシは新品の歯ブラシに比べてこんなに汚れが落ちづらくなってますっていう CM があってドキッとしました。やっぱり小柳先生も頭抱えるもんですか。
最近は歯ブラシの箱の裏に目安1ヶ月みたいなことが書かれてますね、
はい、やっぱり感覚としてね、誰も教えてくれるもんじゃないので、
はい、
我々常識として分かってるんですけども、知らない人は本当にノアさんのように全く知らずにずっと1年間使い続ける。
そうなんですよ、うん、ね、歯ブラシの先がすごい綺麗で開いてなくて、うん、力入れないでやってるからなんだと思うんですけど、うん、全然傷んでる感がなかったんですよね。まあ、
それはそれでいいんですけれども
でもなんか最近なんとなく歯ブラシ一月に一遍変えないとちょっと臭いような気がしだして、うん、ちゃんと変えるようになったんですがCM になってるの見てね、ああ私だけじゃないんだなってちょっと勉強になりました。
皆さんも気をつけていただきたいと思います。
はい、小柳先生また話しかけたら話し相手になってやってくださいね。
私もノアさん大好きな
の、もう大好きなので今日は、ね、お会いできてとっても嬉しかったです、
はい、
また来月も違ったお話でよろしくお願いいたします、はいはい、
ありがとうございます。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました。